チカラチャーシュレイディホー。おはようございます、チカラです。今日は金曜日ですので、チャモリのテレフォンショッキングの日になります。それではお聞きください。どうぞ。お昼休みはウキウキウォッチング、あちこちそちこちいいとも、でででででんでん。おはようございます、チャモリです。今日は先週のスープガールズさんからのご紹介で、キャンディーさんがゲスト登場です。どうぞ。
こんにちは、キャンディーです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。キャンディーさんも唯一複数回ご登場いただいて、もう3回目ですね、今回ね、キャンディーさんね。
本当、3回もお招きいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。やっぱり定期的にキャンディーさんとはちょっとね、このチャモリのきっかけをいただいた方でもあるので、お話ししたくなるんですよね。
いえいえ、もうありがとうございます。光栄です。そう言っていただけた。
いや、でも、だから今日はね、でも、まず、この僕の放送とコラボで、キャンディーさんの番組、チャンネルの方でも、コラボ取らせていただく予定になっているので、ぜひ僕のチャンネル聞いていただけてる方は、概要欄の方で、キャンディーさんの、配信の方もリンク貼っておこうと思うので、そちらも合わせて聞いていただければと思いますが、今日のね、チャモリでは、ちょっとキャンディーさんと僕お話ししたいことがあったんですよ。
はい。何だろう。
何かというと、僕が一人放送では封印をしたスピリチュアルについてね、ちょっと、まあ、コラボであればいいかって僕ルールを作っていたので、ちょっとね、その話をキャンディーさんとちょっと振り返りも含めてね、できればと思っていたんです。で、なぜかというと、僕のスピリチュアルのこの話に入っていったきっかけをくれたお一人がキャンディーさんだなって僕やっぱ思ってて、で、そこからどんどん広がっていったっていうのもあるから、やっぱりね、ちょっとその辺ももう一回振り返りを一緒にキャンディーさんとしたいし、キャンディーさんとは実際、スピリチュアルのお話ってキャンディーさん自身とは確かあんまり知ってなかったと思うから。
そうですね。
ね。だからキャンディーさんご自身のスピリチュアルに向けた今のなんか感覚というか、そういったのも含めてちょっとね、なんか雑談みたいにお話しできればなと思っていますので、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
で、実際だから、スピリチュアルの話、前回も少しお話ししたんでしたっけ？オラクルカードとかのお話ししたときか、
そうですね。オラクルカードの話をさせていただいたのかな。ちょうどね、チカラさんに1枚カードを引かせていただいたっていうので、確かそのオラクルカードの話をさせていただいたっていう記憶がありますね。
ですよね。前回、確かあれ、1月頭ぐらいだったかな。ね、そのぐらい確かそうですよね。あの頃僕まだ、半信半疑というか、まだ距離は置きつつ、でも、オラクルカードっていうものは、あ、素敵なカードがあるんだな、みたいな、そんな感じを少しずつ感じ始めてた時期だったと思うんだけど。
なんかすごくタイミングが良かったっておっしゃってくださって、そ
そう
れはなん
そう。
かすごく印象深く覚えてます。だから改めてその力さんの言葉を聞いた時にすごいなって思ったんですよね。なんかその流
あ
れとか、オラクルカードを引いたタイミングとか、デザインもなんかすごく綺麗ですねっておっしゃってくださってて、カードの。
そうそうそう。
そう、だからなんかそういう、感想をいただいたのを聞いて、あ、やっぱりすごいなってなんか思ったんですよね、私も改めて。
ああ、あの時ね、そう、そうですよね。そんなお話させていただいたもんね、DM で。確か。そう。だから、あのタイミングが僕が少しずつ自分の変化を感じ始めてた時にちょうど引いてもらったっていう感じだったのかな。ね。
そうですね、そうおっしゃってました。ちょうどなんか多分そのオラクルカードのその1枚引いたっていうメッセージをお届けするのと、多分ちょうど前後してかな、リブラ先生の配信でもなんかちょっとそういう話が出て ったっておっしゃってたんだと思います。なんか話テーマがなんか出てきて、それについてこういろいろ考えたりしていてっていうこともおっしゃってたんじゃないかな。私あの、ね、電流のコイルの話、
はいはいはい、
あれがすごい印象深くて、
うん、
すごくなるほどなって思ったんですよね。それ多分前回のタモリさん出させていただいた時にその、お話をしてくださってるので、まあはい、残ってるんでと思うんですけど、そうそうそう、だからなんかちょうど多分その変わり始めの変化の始まり、今思うとですね、そのタイミングだったんだなって今も思いますね。なんかチカラさんの話聞いてて、
ですよね。なんか記憶が僕もそうそう、辿っていくとそうなんですよね。だから電磁石ってみんな信じてるでしょ、信じてるというか、はいはい、まあ、実験しますもんね、中学校とか小学校とかでね、うん、だから目の前に何もないのに、
うん、
導線ぐるぐるっと巻いて、
うん、
で電気流したらなかった磁力が出るっていうのは信じてるから、
うん、
じゃあないと思っててもあるっていうものは信じれてるものもあるんじゃんって思うと、
はい、
なぜスピリチュアルみたいなのは信じないんだろうってその時は思ったんですよ、素直にね。
そこがね、チカラさんのすごいとこだなって思った本当に。
おっしゃっていただきましたもんね。ちょうどそうそうそう。この辺を収録する前日が、僕のヒーロー会を、キャンディさんがね、撮ってくれた日だったんだけど。
本当に大変遅くなりましたが、ありがとうございます。いやい
や、ありがとうございます。
はい。
ちょうどいいタイミングで上げていただいたんだけど、そうそう、おっしゃってくれてましたよね。僕、自分で、はい、自分ではあまり意識してなかったけど、確かに、自分が否定していたものを受け入れられるって僕すごいなってあれ聞いて思いました
素直ですね。
そう言われると確かにと思いました。
うん、本当にそうだと思うんですよ。なんか大人になればなるほど難しくなっていくポイントじゃないかなって思うので、うん、すごいなと思って。はい、うん、
でもまあ本当にやってみて違うと思ったら違うと思うけど、今回のスピリチュアルのことは、うん、まあいろいろやってみて実感も含めて、なんだろうな、今もでもちょっと話変わっちゃうかもしれないけど、
はい、
完全に信じているかっていうか盲信しているかみたいに自問するとそうじゃないとは思うんです、
うん、
だから例えばアカシックもそうだけど、本当にその宇宙のエネルギーみたいなのとか、そういう高次元みたいな光の場所みたいなのか、本当にあるのかないのかって今僕が素直にどう思ってるかっていうと、素直にわからないが今の状況なんですよ、
うん、
だから僕はアカシックレコードセルフリーディングを実際やって体験もして、うん、自分なりの体験はあって、まあ人によっていろんな体験あるって言ってたけど、うん、僕は何かごわっと感じるものも感じたし、映像がぼやっとしたものだけど、うん、鮮明じゃないけど、いくつか頭に浮かんだものもあったし、
はい、
それにを見た時に最初は意味が分からなかったんだけど、その時間の中で勝手に、あ、こういうことかってなんかね、湧いてくるんですよ。僕の場合はね、湧いてきたの。
はい、
ああこういうことだったんだって、で涙出たことも僕もその中で体験したし、
うん、
だから実体験はあるんだけど、僕はそれを踏まえてもまだアカシックというのが本当に存在するのかって聞かれたらわからないなんですよ、
うん、
もしかしたらだから本当にね、自己催眠的なものかもしれないし、もともと自分の中にあるものかもしれないしとかっていうのは、僕は両方まだあり得るなってと思ってる状況ではあるんだけど、
はい、
それでもなんて言うんだろうな、嫌悪感がなかったんです、
うんうんうん、
間違いないことはね、僕がやってみて思ってそういう体験をした時に、僕がこれは嫌だって思うかって思ったら思わなかったから、
うん、
じゃあ真実がどこにあろうと関係なくいいじゃんって思ったんですよ。
なるほど、はい、
だからね、それが、でもこういうことを一人語りのスタイフで僕ここまで言おうと思ったんですよ、最初。 アカシックやってみたって、すごかったって言った放送の後に、
はい、
ここまで言おうか迷ったんだけど、
はい、
でもあんまり一人語りで僕がスピリチュアルの話をするのは良くないなと思って、少し騒動ではないけど、わさわさっとした気がしたからね。
うん、
いろんな方がいるし、うん、いろんな見方あるなと思ったから、あんまり一人で喋らず、誰かとお話しするときにちょっとお話ししようと思ってたんだけど。
うん。
そうそう。だから僕にとっては、ネガティブな感覚ではなかったので、
うん。
もう一回だけど、真実がどこにあろうと関係なく、やってみていいんだったらいいじゃんって思ったんですよね。
うん。
だから多分ね、まだ正式に申し込んでないんだけど、3回分のもっとがっつりアカシックを、自分で今後やっていけるようになるみたいなコースを、リーナさんご用意いただいてるから、それも僕もね、うん、やるつもりでいるんです、今も。
おー、配信でちょいちょい聞かせていただいてて、もうすでにされてるものだと思ってました、うん、私。
いや、まだね、ちょっと時期、タイミングをちょっと測ってたから、まだできてないんですよ。
は
い、
ああ、実は私もそうというか言っちゃっていいのかな、ここで。
うん。
同じような感じです。
ああ、じゃあキャンディーさんも、まだできてないけど、やるつもりでいる状況ですか？
そうですね、なんか、そうです。なんか、その、チカラさんほど、多分あんまり私はあれこれ考えてないんだけど、なんとなくそういう感じでいて、はい、
うん。
そうなんですよ。
いいですね、いいですね。
うん。
なんか、体験がいいですよね、うん、あれね。
そうですね、そう、体験はさせていただいて、
うん、
ですよ、私も、はい、そうそうそう、う
ん。結構早いタイミングでやられてましたっけ、キャンディーさん、セルフ。
そうですね、去年の秋ぐらい、忍ばずの前だったから、10月ぐらいじゃないかな、10、
はいはい、
うん、ぐらいだと思います、確か。
どんな感じでした、キャンディーさん。
私もなんか映像が見えるのと、なんか私何ですかね、なんかやっぱりちょっとボワーンとした感じとか感覚とか、うん、曖昧なちょっと表現しかできないような感覚がほぼだったんですけど、
はい、
なんかそうだな、ちょうどなんかちょっとこうイメージ画像みたいな言ったら、
はい、
そういうものが見えたりとか、具体的な誰かが出てくるっていうのもあるんだけど、うん、それじゃなくて、なんかこう、イメージ映像みたいなのが、グラフィック映像みたいなのが出てくるような感じとかもあったし、あとはその自分の本心に気づくっていうか、あ、こういうふうに思ってたんだ、私みたいな
ことが。あ、やっぱりあり
ました。うん、が、なんかすごい、こう、私も涙が出てきたんですけど、それに気づいて。はいはい、なんかこう、言葉も出ないみたいな、
うん、
その時は、なんかこう感情がわーって出てきて、
うん、
うん、っていうようなことはありました。だけど、じゃあそれが何かって、そのトータル、その、じゃあアカシックが何か分かったとか、そういうことは私も分からないっていうふうにしか、やっぱり言えない感じなんですよ。チカラさんと同じで。
うん、
多分、チカラさんの方が今ね、ほら、ニーナさんのね、配信会行かせていただいて、私も。で、その後ちょっと、ちょこちょこ聞かせていただいてる感じなんですけど、マサエさんとかね、シンさんとか、やっぱりがっつりお話、対談されてて、で、実際にこう、ご自分でもいろいろ多分こう、検証されたりとかされてるので、多分今日もね、はい、もしかしたらもう、チカラさんの方がいろいろ詳しいだろうなと思って、そうそうそう、今お話をちょっとさせていただいてるんだけど、だから私もちょっとまあ、わからないっていう感じ、なんだろうな、そうそう、はっきりとしたことはやっぱりわからないっていうのが大きいんだけど、ただ私は多分その信じてる方が強いっていうか、
はい、
わからないけどあるんだろうなって、うん、ずっと昔からどこかでやっぱり思って感じてる部分っていうのがあるから、あんまりその疑う気持ちが少ないっていうか、どちらかというと、
はいはい、あ、おっしゃってましたもんね、昔から。
そうなんですよね、うん、だからなんかその目に見えないものってやっぱりあるだろうなって、そのエネルギーとかもあるだろうなって、こう無条件に信じてるなところがあるっていうか、
はい、
生き物だしみたいな、
うんうん、
なんかそういう 感覚はずっと今も変わってなくて、その中の一つの体験として、そのニーナさんのそのアカシックの体験をさせてもらって、そういうことがあってっていう感じなんですよね。だからなんか、はい、多分もっと自分にフォーカスしてる感覚が今すごい強いのかな。だからそういう意味でなんかやりてみたいなっていうのはあるんですよね。そのアカシック自体をどういうものなのかを知りたいっていうのもあるけど、それ以上になんか自分自身にフォーカスしたいみたいな、もっと自分のこと知りたいみたいな方がちょっと強いのかなって今お話聞いてて思いました。チカラさんの話聞いてて、多分そこがちょっと感覚が違うのかなって思ったんですけど、チカラさんと。
あ、本当ですか。そうそう、僕もね、でも今ニーナさんおっしゃってくれたように、アカシックが実際どうなのか僕全然って言い方はまた語弊があるかもしれないけど、どっちでも本当によくて、本当にね、ニーナさんも、あ、ニーナさんじゃない、キャンディーさんもおっしゃってたけど、自分なんだと思うんですよ、やっぱり。
うん、
で、キャンディーさんもおっしゃったけど、僕もそうだったけど、自分が表上、通常の日常生活をしてた時には、意識してなかったけど、ああ、そういうことかみたいな、深層心理っていうのかな、うん、それが浮かんでくるっていうことがあるんだって思ったんです、この体験を通して。
うんうんうん、
僕、これってすごいことだと思ったんですよ。それが、ね、うん、それがもしアカシックだからなのか、アカシックじゃないからなのか、どうでもよくて、僕には。
うんうん、
とにかく、この中で自分が日頃感じなかったけど、見たら、ああ、そういうことかって本気で腹落ち感 100% のものが体験できる環境を自分で作れるんだと思ったんですよ。うん、
そうですね。確かにそうですね、うんうん。
これってすごいことだと思って、うん、だって薬も飲まず、例えばですよ、変な飲み物も飲まず、
うんうん、
すごいでしょ。だって、要はビジネスマンとかでよく言うじゃないですか。コーチングって言うでしょ。コーチングが大事だって言うじゃないですか。
うん、
あれって誰かに教えをもらうんじゃなくて、結局、コーチングって何かって僕の知識だけども、
うん、
あなただったらどう思いますかっていうのを結局対話をしながら、こう思います、こうやっていきます。行けばいいと思いますみたいなのを対話しながらこう引き出していって、じゃあこうやってみたらどうですかっていうのを導いていくのがコーチングなんですよ。
うん、
でもこのアカシックだったら、この後なんていうの、どっぷりコースまで行ったら自分でアカシックにつながって、毎回か分かんないけどこの体験をできるのかもって思ったら、
うん、
セルフコーチングがいつでも自分でできるってことですよ。
ああ、なるほどね。はいはい。
と思ったの、うん。それって、ものすごくすごいなと思ったんですよ。
うん。
しかも、普段自分でこうこうこうだからこうだしょって思ってること以外のもので、自分の納得感 100% がスッと出てくるんですよ。
うん。
すごいツールだと思ったんですよね、僕。
うん。確かに。うん。
で、しかも幸せ感があったり、涙が出るぐらいの、あーっていうものを感じれたりって、
うん、
僕は今まで48年生きてきた中で、こういう体験がなかったから。
うん、
それがもし自己催眠だとか、変なものだとか言われようと、どっちだろうと僕にはそれはもう関係なかったんですよね。
うん、
それが本当にアカシックにつながっているから、かもしれないし、そうじゃないかもしれないけど、僕は利益があると思ったんですよ、うん、そこに、自分にとって。幸せがあるっていうか、利益があるというか、まあね。
うんうん。
ビジネス感覚で言うと、まあ利益があるってことですよね。価値があるというか。
うん。
で、それを好きな時に自分でできるものだったら、素晴らしいと思ったんですよ。うん、
そうですね、うん。うん。
だって本当に、って思いもよらなかったけど、そう考えれば、ああ、そうか。ってなることが見えたんだ。
そうですね。
なんか、具体的に言えないから、なんか、聞いてる人曖昧かもしれないけど、うわーと思いました、僕。
いや、うん、なんかわかります。感覚として伝わってきますね。ね、それ
これ実際やられている方とじゃないと何言ってんのになるから、一人だと言いづらかったんだけど、なんとなくあるじゃないですか、それぞれに。これ聞きたいなと思っててっていうね。だから、
加えて、なんかお話しさせてもらうとすると、なんか私はなんか、まあ、本当そうなんですけど、今おっしゃったような感覚とか、あと、なんかこう、ずっと無意識にこう自分の中で蓋をしてた気持ち、下の方にこう、閉じ込めてるっていうか、もう下の方にして見えないようにしてたのが、パカって開いちゃったみたいな、感覚があったんですよ。もう普段あまりこう、意識して見ないようにしてるわけじゃなくて、もう意識もしてなくて、まあちょっと気づきそうになっても多分見ないようにしてるから、もう頭の中にない、普段ないようなところにあったものがパカッて蓋が開いてバーって出てきた感覚があったんですよね。なんかそういうことがあるのかなって思ったんですよ。なんか
そうですね。
潜在意識と顕在意識ってよく言うじゃないですか。この普段自分が意識してるのが氷山の一角の意識があって、残りのどれぐらいでしたっけ？ 80% ぐらいはもう自分の意識の中にない領域の意識がみんなあるっていう話で、多分そこにちょっとこう、そこが一つパカって開いた感じっていうか。だからなんか結構それって大事なことじゃないかなっていうのは思う。ね、多分それも何もしないでやり過ごすことは一生通してできるんだろうけど、でも多分チャンスがあるならそこは、まあ、ちょっと大変な時もあるかもしれないけど、なんかアクセスできるならした方がいいんじゃないかなっていうのはずっと思ってるんですよ。なんか何と表現していいかわからないんですけど、なんかそれができるのはそのアカシックリーディングっていう、そのまあ力さんおっしゃったように一つの方法だったりツールっていうのでいいのかなとは思うんですよね。
そうですよね。
で、なんか才能開花とかもね、言ったりするから、まあ、どういう形でその人にとって現れてくるのかっていうのはわからないんだけど、まあ、ね、セルフコーチングみたいな感じとか、ちょっとこう、プラスになるようにね、活用していけたらいいんだろうなって思ったり、なんか癒しにもつながるんじゃないかなって思うんですね。私の場合は、具体的な、何かこういう才能とかそういうことじゃなくて、多分感情面のことだったから、もう多分それですごく癒されたんですよね、その後。その時はちょっと痛みも伴う感じだったりもするんですけど、その後はやっぱりちょっと癒されたなっていうのを感じたんですよ、そのことによって。
ああ、よかったですね、それね。
そう、なんか気づくだけでも癒されるってよく言うけど、こういうことかみたいな感じっていうのかな、感覚的に言うと。だからそういうこともやっぱりいいことといえばいいことだと思うので、なんていうのかな。具体的にね、収入がどうのこうのとかじゃないけど、でもそれってやっぱりプラスに自分がなれる状態が、自分の状態がプラスになれるんだったらいいことじゃないかなと思うから。
そうですね。そう思います、本当に。
そうなんですよね。なんかね、ぼやっとしちゃうけど、なんていうのかな。
でも本当に何て言うんだろう、気持ち的に、幸福度が上がるっていう感じもあるのかもしれないし、感じ方が変われるきっかけになりそうな気はするんですよね、なんかね。いろんなものに対して。
もう本当に最初に力さんがおっしゃってたみたいに、真実がどこにあるかはどうでもよくて、やってみてよかったからいいんじゃないかっていう、なんかその考え方に変化するっていうのも、なんかこう容量がアップしてる感じがするんですよ、自分の、ご自分の、例えばご自身のなんか幅が広がるっていうか、なんか聞いててそういうふうに感じたんですよね、私今日。だからそういう意味でもやっぱりちょっとこう、プラスっていうかね、やっぱり柔軟性って言ったらそうなんだけど、やっぱ幅が広がったり受け入れられる量っていうのがやっぱり広がった方が、可能性もね、広がるし、楽しみっていうのも増えるんじゃないかなとか思ったりするんですよね。
ああ、でもそうかもしんないですね、なんかね。受け入れが、なんていうんだろうね。受け入れ、あるかないかわかんないけど、否定をやめた自分と否定してた時の自分だとちょっと見方が 余裕が出た気はするかもしれないですね、僕もね。
本当にこうやってたまにね、チャーリーさんで、まあ、今日3回目ですけど、話させていただいたりとか、まあ、配信聞かせていただいたり、はい、なんかコメント欄とかでもね、コメントくださったりとかで、ちょっとこう、やり取りさせていただいててっていうので、本当にちょっとまあヒーロー界の方でも少しお話ししていただいたことですけど、最初の、はい、つながらせていただいた闘争の力さんと、まあ、今と、まあ、もちろんそのお互いのあこういう人なのかなみたいな情報量が増えてきたっていうのはあるかもしれないんですけどね、なんかすごくやっぱりこう変化されてるなっていうのをものすごく感じるんですよね。
あ、本当ですか。
はい、だからなんかそのスピリチュアルだけに限らずなのかもしれないんですけど、なんかいいなと思います。今のこの感じが。まだでもこれからどんどんね変化わっていかれるんだろうなっていうのは思うんだけど、
うんうん
うん、なんか刺激になりますよ。私もなんかちょっとそういうね、同じところにいるんじゃなくて、やっぱりどんどん変化していきたいなって思わせてもらえるっていうか、なんかすごい刺激になる、なります。
それ嬉しいですね、それは。ありがとうございます。自分じゃね、あんまり分かんないんだけど。
言われないですか、でも、他の方々も。
いやー、どうだろう。でも、こういう僕の変化をお伝えできてるのって、スタイフでだけだから。普段そういう話、全然、周りとは、リアルな人とは全然しないからね。やっぱり、スタイフの中での方たちかな。
どうだろう、なんか思われてる方いらっしゃる、いそいらっしゃ、敬語がおかしくなってきた。そうですけどね、
いそうか、
スタイルの中でも。
あ、そっか。あ、うん、でもまあわざわざ変わりましたねってコメントしないですもんね。
まあまあ、ね、そうですね。いい意味ですよ、いい意味で。
うんうんうん、じゃあちょっと今日のチャモリ聞いてくれてる方で、僕が変わったと思う方いたら、コメント欄にコメント欲しいですね、ちょっと。
全然変わってないですとか面白いですね。いや、そう思いませんけど、みたいな。
いや、もういろんないじりコメントでも何でもいただけると嬉しい。ちょっと嬉しいですね、そういうのね。
なんか力さんご自身で、
はい、
なんだろう、そのね、見方が変わった以外でありますか、なんか変化っていうか、感覚的なものでも何でも。
あ、スピリチュアルに関わってからってこと？
そうですね、はい、まあ、お話聞いたりするようになって、その昔の体験されたりとかで、はい、っていう一連の流れがあって、今、
はい。
はい、
いや、一個大きいのは、僕の、なんだろう、つながりが広がってる感じはすごくあって、だって、はい、あ、その話を今日、そうだよ、そうだよじゃなかった、今、そうだよって言っちゃったけど、その話をまずしたかったんですよ。キャンディーさんのおかげで、僕のスピリチュアル関連のスタイフのスタトモがものすごく広がった、きっかけがキャンディーさんくれたから、本当にね、キャンディーさん、本当にありがとうございます。
いやいや、そんなとんでもないですよ、力さん。
このお礼をしなきゃいけなかった。だって、
いやいや、こちらこそありがとうございます。
もともと、
うん、
もともと、ニーナさんもキャンディーさんがつなげてくれてるからね。あれ、いつだっけ、カエルさんの、カエルさんが1月に、
そうですね。
来た個展の時に、ちょうどニーナさんが個展に行って、キャンディーさんも行かれると。で、僕は行けてなかったんだけど、はい、そこの個展で確かニーナさんに、キャンディーさんが、はい、チャムリー出たらどうですかって、確か声かけていただいたんじゃなかったかな、ニーナさんに対して。
そうそう。
ね。そこはニーナさん声かけてくれたでしょ。で、その前日に中村慎さんとカエルさんとお会い、うん、した時にキャンディーさんもいらっしゃってて、確かその場でもチャモリの話題出してくれて、シンさんもいてどうですかってその場でも確か話になって、
そうでした ね。 いやいや、皆さんちゃんとそれをね、受け止めてくださったからこそ、力さんもそうだし、うん、ですよね、本当
様々。そうそう、
いや、もうあれですよ、私のほらなんか軽いノリでね、このいい友が言いたいっていう 願いを叶えてくださって、力さんが元だといえば。
ねえ、あれすごかったっすよ。
それで、付き合ってくださって、しかも続けてくださってるっていうのが、私は一番嬉しくて、何より。
すごいで
で、
すよね。毎
だ
週
から、
続いてますよ、これ。
そうなんですよ。だから、すごいなって思ってますよ、本当に。よくぞ、ここまで続けてくださってっていう。で、それで、なんか一回ね、ちょっとこう、途切れたっていうか、まだ決まってないんですよね、次がっていう時が、タイミングでなんかあって、あ、これはなんか、終わってほしくないなっていうのもあったんですよね、多分。で、それで、ちょっときっかけがあって、どなたかいらっしゃったらっていうので、私は、話させていただいて、それの中で、そのニーナさんとかね、皆さんが、あ、いいですよっておっしゃってくださったんで、っていう流れですよ、本当に。だ
そうだ。
から、ありがたいなって私も思って、皆
い
さん、
やー、ありがとうございます、本当に。
くだ
ね、
さって。
そっか、それがちょうど1月のあの時だったんだ、確か。
そう、
そうで
タ
す
イミ
ね。
ング的にも、だからお会いするし、なんか私も聞きたかったんですよね、どういう風になるのかなって。で、ちょうどそのオラクルカードの話をさせていただいた後で、ちょっと収録の後に思ったんですよ、私もちょっと、っていうのかな、勉強不足だったなと思って、ちょっと突っ込んだお話もできなかったんで、なんかニーナさんだったらね、本当にお詳しいし、わかりやすくお話ししてくださるだろうなと思って、それもあったんですよ。ちょうどちょっと興味が出てきましたっておっしゃってくださってたタイミングでもあったので、で、ちょっとそれも引っかかってたから、ちょうど、そう、だからタイミングもね、良かったんですよね。まあそういう全体もね、流れもすごいなって思いましたけど、その後トントンとね、マサエさんとシンさんとっていう感じでお話されてたから、そうそう、あれはすごかった。
すごかったですよね。この時、ニーナさんがスピリチュアルの方っていうこと自体も知らないかったから、あの時。
あ、そうでしたっけ？でもなんかつながってはいましたよね。
い
あ、
や、
つながってなかった。
コメントをちょっとさせてもらう機会があったかないかぐらいで、
そうだったんです。
オラクルカード、ニーナさんがすごく、キャンディーさんご本人、ご自身、私よりも詳しいからっておっしゃって、出た感じだったんですよ、確か。だから土曜日お会いするからちょっと声かけてみますよみたいな、そんな感じだった気がするんですよね。
そうですね。そう。
だからその時にはニーナさんがアカシックレコードリーディングとかそういうことまでどっぷりやられてる方っていうこと自体も知らなかったし、なんかちょろっとやられてる方かなぐらいな感じだったんですよね。で、シンさんもタロットカードをやって知ってるっていうのは放送ではちょっと知ってたけれども、新さん自身もアカシックやったりとか、結構スピリチュアルのお話しされてる方っていうのはあんまり僕も思ってなかった。どっちかというと新さんはもっとエンジニアとか理論的なお話をこう組み立てるお話とかもされてたし、そんなのをスタイフやってる方かなと思ってたから、全然ピンときてなかったんだけど。そこから一気にですよ。
ね、すごいですね。
それでその後、だから、その後、チャモリで、リリアさんも、
そうですよね。
チャモリ会やらせてもらったけど、リリアさんとの話の中でもしたけど、リリアさん自身も僕、スピリチュアルのお話できる方っていうのは、3日前ぐらいまで知らなくて。
そうだったんですね。そうですね。なんかおっしゃってましたね。
で、急遽知ったから全部お話ししたい内容を変えさせてもらって、スピリチュアルのお話の放送回をリリアさんとさせていただいたっていうね。あのあたりは怒涛のようでしたよ。すご
い
かっ
や、
た。
だからそれもね、面白かったって言ったらあれですけど、傍から見ててっていうか、あれですけど、なんかすごいなって、すごいことになってるな、力さんと思いながら拝見して
ありがとうございます。だからその後にの全部だからきっかけこうやって、まあチャモリ自身がなかったら多分こんなお話僕も聞く機会がなかったはずだから。
でも改めてすごいですよね。そういう状態で対談をするっていう、できるっていう力さんがすごいなと思いますね。
いやいや、これでもたまたまですよ、たまたま。 ね、
いや、
あ、
そのね、すごい考えられてるでしょ。なんか
チャモ
引き
リ
出し
の。
方っていうか、そうそうそう、ほとんど初めましての方とか、今みたいにこう知らなかったって、こういうかあのことをされてる方とは知らなかったっていう方との対談の時に、なんかその話をね、引き出すっていうか、質問だったりとか、すごく考えられてるんだろうなって途中から思って、まあ、最初からそうだっていうのはすごい思って、私の時もね、すごい考えてくださって、ホスト感がすごいなって、なんて言うんですかね、その回してくださる、なんて言うんですか、その心遣いとかすごいなって思っていたんですけど、それがどんどんどんどんパワーアップされてる感じがして、
ありがとうございます。そこはもしかしたらそうかもしれないですね。あんまり意識強くはしてないけど、慣れてきてるのもあるかもしれないですけどね、ちょっとね。
だから最初の頃より多分その接点があまりなかったっていう方との対談も増えてると思うので、
すごい増えてきてますね、今ね。
そうですよね。だからその点でもね、すごい変化っていうか、すごいなって思いました。
確かに。このあたりのチャモリの話は、じゃあ、ちょっと、キャンディさんの方のチャンネルであ
、ごめん
続
なさい。
きをさせていただきましょうか、ちょっとね。
はい。
でもまあ、そうそう、だからそうなんですよ。このスピリチュアル界隈の皆さんとつながるきっかけをいただけたのが、やっぱりチャモリをスタートしたきっかけもキャンディさんだったし、こうやってご紹介いただいた中にニーナさんがいたり、シンさんいたりっていうのも、まあ、キャンディさんの本当にきっかけくれてるし、だから今日このタイミングでキャンディさんにはね、本当にそのあたりのお礼をぜひお伝えしたいなと思ってたんですよね。
もうめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。こち
いや
ら
い
こ
や、
そ。
もう本当に僕の方こそありがとうございます、本当。
嬉しい。
じゃあそう。じゃあ今日はちょっと対談もう一本キャンディさんの方も行かせていただくので、一旦僕の方のチャモリの会話、このあたりで締めさせていただきましょうかね。
はい、いいですか、力さん。話の残りはないですか？
スピリチュアルについてはね、僕が一個言いたかったのはほぼ言えたかな。そうね。あとは、まあ、だから、まあ、言うとすれば、でも、一個だけ僕が気をつけないとと思ったのだけ、ちょっと聞いてる方にお伝えできればと思うのが、僕、もしかしたら、僕が言うのはおかしいんだけども、僕のスタイフを聞いてくれてる方にとって、特にこのスピリチュアルのネタと力っていうものが多分面白エンタメとして感じてくれてる方もいるでしょうし、実際に否定してた力がどうなるんだろうって思って、結構親身になって聞いてくれてる方とかもいたり、逆になんだあいつみたいなことをいろんな風に思われる方いると思うんだけど、なんていうのかな、僕、ちょっとね、言葉が強かったりするかもしれないなと思ったとき、あんまり僕がいろんなこと言うと、スピリチュアルの代表的に僕が何かを発言してるみたいに聞こえてしまうこともあるかなと思ったんですよ。だからそういうのってあんまり誰得でもないし、僕もそういう意図はないから、あんまりね、その一人発信の時にスピリチュアルの話はもう僕は今控えようと思ってるっていうのが本当のその僕がそう思った背景なんだけど、でも僕は未だにスピリチュアルの話はこうやってしたいので、いろいろ。
めっ
だ
ちゃ飛んで
から、
ました、今日。
ここぞとばかりに いろいろキャンディさんとお話しさせてもらいましたけど、またぜひ僕とスピリチュアルのお話ししたいと言っていただける方いたら、またね、このチャモリの方でぜひお話しさせていただきたいので
たくさんいらっしゃると思いますよ、それは。
ぜひぜひちょっとね、対談、チャモリご出演、手を挙げていただければと思います。そしてもちろん、スピリチュアル以外のお話も僕ね、いろんな方のお話聞きたいから。もう、あーちゃんのお話とかって、やっぱりみんな楽しんでくれてたけど、やっぱりすごいし、ね、応援したいなってなったりするし。だからいろんな方のチャモリ会、ぜひ今後も続けていければと思うので、ぜひよろしくお願いします。
ね、よろしくお願いします。私も長くね、続けて、ご長寿番組にしていただき たいので、
ありが
お
とうご
怪
ざいま
我
す。
ないみたいに。いや、本当に応援しております。
ありがとう
私
ござい
ね。
ます。
はい、いつでもお話しさせて。っていうかもう聞きたいな。聞きたいです。チカラさんの
え？
その話したいの内容を聞きたいなと思いました。
え、チャムニの？あ、スピリチュアルの？
そうそう、スピリチュアル。
あ、もうぜひ。だったらもう、あとは、スピリチュアルお話しできる方、違和感なくお話しできる方、ぜひ、チャムリンの方にご出演、手を挙げていただければと思います。
よろしくお願い
お
し
願い
ま
しま す。じゃあ、この後は、その、チャムリンの歴史の振り返り的なのも含めて、ぜひ、キャンディさんの方の、キャディ柳徹子さんの部屋で、ちょっとお話しできればと思うので、そちらにも皆さん、来てください。
はい、よろしくお願いし
お待ちしま
ます
。じゃあ、次のお友達紹介いただけますでしょうか。
す。はい、ちゃんくみさんです。
はい、ありがとうございます。じゃあ、ちゃんくみさん呼んでみたいと思います。ちゃんくみさん。
はーい。
よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、
はーい。
早速ですけども、来週のチャモリのテレフォンショッキングは、来てくれるかな？
いいとも。
ありがとうございます。はい。ということで、今日のゲストは、キャンディーさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
追伸です。ぜひ、概要欄に貼ってある、キャンディーさんのチャンネルでのコラボ、配信の方も合わせて聞いてみてくださいね。テレテレテレテレテレテレテレテレ。